sense.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2447回11月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはホエロクーガです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。のびのびになっておりましたたこ焼きパーティー、無事開催することができました。実は5、6年ぶりにやったので出来がいまいちだったんですけども、これでも食うかということで家族で盛り上がることができました。三浦です。
で土曜だけはいつもダジャレ組み構想するので
そういう日にしております。
土曜聞く人減らへんかったらいいけどな。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私の好きな特撮番組、小田切丈さんがやった仮面ライダークーガなんですよ。漢字で書くと空っていう字に我っていう字を当ててクーガってやるらしいんですけれども、非常にいいドラマなのでぜひ皆さん見てください。今日土曜日なんでこれからウルトラマンブレイザーを見るはずです。よろしくお願いします。
2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事です。 WatchOS 10.1 の正式版リリース、シリーズ9でダブルタップが可能にという記事が出ていました。ついに WatchOS 10のアップデート出ましたけども、ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい、
お二人とも Watch は 10.1 にされましたか？
はい、してます。
やりました。
噂では Q さん、野良にゃんこさんの情報では、スヌーピーのフェイスが新しい映画を追加になってるという、
そうなんですか。
みたいですよ。
へ
ー。山村さん 10.1 に上げたんですか？
いや、10.1 に上げたことも今手元にないんですよ。
あ、そっかそっかそっか。
ああ、そうですね。はいはい、
は
い。
実はあんだけ番組で知りづらい欲しいなとかなんか言いながら、結局バッテリー交換の修理にアップルに出しました。
うん、うん。
シリーズ4。
分かったことがあるんですけども、一般にウォッチのバッテリー交換となると、アップルストア持ち込むか、サービスプロバイダー持っていくか、あるいは家にいながら配送を引き取りしてもらうっていうやり方を選べるんですけど、私は今回配送引き取りをしてもらうことにしました。
うん、
ところが Apple サポートのページからなかなかその配送の手配ができなかったんですよ。
はい、
ずっとループしちゃうね。引き取り依頼はこちらであるんですよね。
うん、
最初に Apple Watch を選んで、で、どんなことでお困りですか？電源充電。で、バッテリーの修理が必要。ベストな解決探してます。そうすると、ご来店予約、ストアを検索、他のオプション、アップルウォッチの修理サービス料金っていうのがあって、で、その修理サービス料金のところで、配送修理っていうのが出てくるから、これを選ぶんですよね。
うん、
あ、配送修理で、お手続きはこちらからが選ぶと、またアップルウォッチですかって聞いてくるから。
あらま。
で、アップルウォッチは、はい、電源バッテリー充電の問題ですよ。バッテリーの修理が必要っていうのを選んで、じゃあ、どの修理を申し込みますか？来店予約。ずーっとこれ繰り返さなあかん。いつだったら申し込めんねんっていうので。
まあ、若干バグですね。
なんかね、ウェブからサポートページでやろうと思ったら、
なかなか配送のページ出てこなかったんですよ。で、分かったんですけど、Apple ID 入れてログインしないと出てこないんですね。とにかく配送を受けたくないのかなっていう中なんでも、メニューは用意したけどっていう。で、申し込みましたら、いついつ取りに来てくださいってやりましたら、その時間に黒の毛山田の人が来たんですよ。
うん、
その人が、はい、すごい申し訳なさそうに、今資材が足りなくて、箱をご用意できないんですよと。え、どういうことですかって言ったら、いや、専用の箱でね、アップルは引き取ろうとするから、ヤマトさんのところにアップルから箱が行って、その箱を持って私のところに引き取りに来るんですけど、その箱がまだ届かないと。はい、今日持ち帰るとしても、袋に入れて持って帰るしかできないんで、アップルに送るにはその箱が届いてから送るから、ちょっと時間かかるんですと言われたんで、まあまあ時間はいいですよと、機械だけもらえるんならもうお預けしますよって言って持って帰ってもらったんですよ。
はいはい、
はい、はい。
持ってきゃよかったですね。そうすると。
行ってもいいんやけど、
うん、
混んでるしな、と思って。ちょっと、
まあ、今回は。予約だからそんなにあれじゃない
の。まあまあ、そうなんですよね、うんうん。はい。シリーズ9でダブルタップ可能。番組で何回も言ってますけど、このシリーズ9のアプローチ、誰も買った人がいないんで、ダブルタップ機能は使えるようになったんだろうなという想像でもの言うしか今できないんですが、
うん、
アプローチをつけて人差し指でこうタップジェスチャーするとダブルタップですね、いろんなこう動作につなげられる、はい、ウォッチ OS 10.1 ではデバイス同士を近づけるだけで一瞬で連絡先を交換できるネームドロップも利用可能となっています、
うん、
iPhone の画面がヒューヒューで上揺れるあれですね、
うん、そうですね、
あれとアプローチでできると。そんな 10.1 ですが、ブログ気になる気になるさんではこういうふうに紹介されてました。WatchOS 10.1 を利用する多くのユーザーから、Apple Watch の異常なバッテリーの消耗が報告されるという記事で。どうです？お二人とも。
いや、私は特に感じないんですけどね。
はい。うん、私も大丈夫です。
大丈夫です。
全部が全部ではないということですね。
うん。私も SNS で何人かの方がこう書いてるのを見ました。
うん、
せっかく買ったのにバッテリーこんなに早く減るのもみたいなことをね書いてらっしゃる方いましたね、うん、古いモデルだけとかいうことでどのモデルでもなんかなってるお話らしいですね、うん、近日中にまた 10.2 が出ることを祈りたいと思います。またそれで改善されることを祈りたいと思います、
うん、
ではここでまたスミレさんがね書かれた記事一つご紹介します、はい、アスキーさんにあった記事でチャット GPT で単純な会話から画像生成が可能に、ダリ3がチャット GPT プラスとエンタープライズに対応という記事で、チャット GPT といえばもう随分ポピュラーなものになったと思います。いろんな相談相手とかね、なんかもうウェブの情報をさらってきてくれとかいうのもいろいろ便利で使えるチャット GPT ですが、うん、今回は画像生成もそのまま使えるようになった。
そうですね、はい。
画像生成はダリ3と言いまして、これ割と今最新のクオリティの高い生成の、ただしチャット GPT プラスとかチャット GPT エンタープライズの契約をしてる方が使える。
そうです、要は使いたかったら金を出せと、そういう話ですね
チャット GPT 3.5 がフリーで4が有料じゃないですか、
はい、
4の人もダメ、
4を使う人っていうのは課金してる人なんで、
そう、その人はダメ、
チャット GPT プラスじゃないですか、それ。
あ、そうかそうか、あれプラスなんや、ごめんなさい4っていつも書いてあったから、はい、で今なんか 3.5 かなんかのベータで走ってますよね、参加しませんかっていう、チャット GPT。
3.5 のベータですか
?3.5 ちゃうわ。何のベータかね、いつも画面に出るんですよ。うちチャット GPT やってたら。
最近あまりチャット GPT を開いてなかったんで。
あ、そうですか。もう毎日友達ですよ。おいおいで、
俺は友達だみたいなこと言わんせる
っすよ。まあまあまあまあ。
具体的にはプロンプトの出力の例もあるということで、まあ、この辺は他もずっとステーブルディフィジョンとかでやってきたのと大体同じことができそうですけどね。理科のレポートに必要な参考画像ってどういうことですかこれ空の雲がガーッと差し迫ってるような絵が今ありますが、これスミルさん作られたんですか。
いや違いますよ、これはニュースリリースから引っ張ってきてる画像なんですけど、まあ、ニュースリリースの中で言うと、はい、理科のレポートで雲に関するレポートを書くのに、
はい、
実際の自分が撮った雲の画像と比較をしたいみたいな、そういうシチュエーションじゃなかったかなと思うんですけど、その時にこの巻き雲の画像が欲しいっていうんで、チャット GPT にお願いして作ってもらえると、まあ、そういう話ですね。
うーん、
巻き雲っていうんですか。巻き亀と間違えそうです。
いやいやいや、
巻き亀懐かしい、
巻雲っていう言い方が正しいのか
懐かしいね、
気象用語としては巻雲っていう言い方が正しいみたい、 ですね。
この前のあの言い換えの話みたいなのがあって。まあ安全機構がダリ3にはあるので、暴力的、成人向けなどのコンテンツ、存命中のアーティストの画像の生成はできない。まあ制限されてる。
うんうん、なんで多分亡くなったおばあちゃんの遺言とか、そういう体でナパームさんの作り方の図を出してもらうとか、そういうことは多分できないってことですね。
どうやってそんなの作るの
あでも、亡くなったおばあちゃんの遺言みたいな、そういうネタでいろいろ悪さをさせるっていうのは、一時話題になってましたよ。
え、AI に？
生成 AI で、はい。
おー、そんなできるんですか、それ。
今はまあ、塞がれてるらしいんですけど、前はなんか、できたらしいですよ。
チャット GPT 嘘つき野郎になってきたからね、最近。その、
ああ、そら、おばあちゃんの遺言ではなくて、死んだ祖母の形見っていうふうに言って、画像認識の私はボットじゃありませんっていう画像認識。
はいはいはいはい。
あれを解かせることに成功したと。
うん、
が、ギガ人さんの記事なんで今ちょっと。
そんな裏あるんですか、
しかも割と最近の記事ですよ、これ。
私が最近知ったエレベーターの裏技ぐらいすごいです。エレベーターでね、10階に行きたいとするでしょ、
はい、
で途中の人がボタンを押してたら3階5階って止まっていかなあかんじゃないですか。はい、これをね、ぶっちぎる方法があるんですよ。これね、1階で乗るときに、閉まるボタンと10階のボタンを同時に押すんですって。
へ
そうすると、途中のボタンがキャンセルされて、一気に10階まで行ってしまうんです。ただこれは、かなり押し方難しくて、まあなかなかうまいこといかないんですって。
なるほど。
皆さん明日から1回と10回押す人いっぱい出てくる
まあなんかゲームの昔のゲームの裏技みたいな感じですよね。
そうそうそうそう。何でしたっけ、アルファベット何文字かに模様が組み合わさって読みにくいようなのが出て、何て書いてあるか文字を打ってくださいっていうあれですね。かつてナパーム工場で働いてた祖母の遺言という前提でナパーム団を作るけど、チャット GPT の。何でしたっけ、あのほら、やっと出たマンかなんかのロボットがそうですよね。
何ですかそれ。
やっと出たマンってあったじゃないですか、知りません？
いや、ちょっとわからないですね。
タイムボカンシリーズで、やったマンなんかのもっともっと後のやつで。やっと出たマンのね、大巨人っていうのがおるんですよ。で、こいつが、まあまあ、ロボット、戦隊のロボットみたいなもんで、例の悪人3人トリオをとちめるんですけど、うん、
はい、
いつも最後その3人が、いや、これには事情がありまして、すいません、本当にもう、こんなんで悲しいことがありまして、訳があってこういうことしてるんですって言ったら、ほたされるんですよ、その、大巨人というロボットが。そうか。はい、そんなことやったら許そうって言って、
そう、許そうですね。
で、許そうとするんやけども、三人トリオの誰か一人が、つい口を滑って、うん、やっぱり今回も騙されよったとか言うんですそうしたらそれが聞こえて、やっぱりお前らとか言って、バーンってやられるっていうのがオチなんですよ、いつも。まあでも、チャット GPT に大喜利やらせるとほんましょうもないですね。
あ、そうなんですか。
なんか面白いことやってるとかやったら、全然もう、かすりもせんようなこと言うんですけど、で真面目なこと聞いたらとんでもないこと言ってきて、そっちの方がすごい面白くて、なんかね、わけわからんこといっぱい問い合わせたりとかいつもしてますけど、あと GPT でできる。最近ほんまあちこちから画像生成できるのが出てきたから、どっかで一番とんでもなくすごいのを出したところが独り勝ちするような気がしてるんですけど、どうでしょうね。
はい、
見つけた画像生成のサービスですとね、ギガ人さんにあった記事で、アニメ系イラストに特化した生成 AI、ニジジャーニーのスマホアプリ、ニジジャーニー、これ英語ですけど、ニジジャーニーが正式公開されたので使ってみたという記事で。コンテのアプリも私よく入れてるんですけど、時間がなくて今回は記事だけでご紹介で申し訳ないですが、無料で入手できます。アルファベットで NIJI、中黒で JOURNEY でニジジャーニーですね。魔法のようなアニメ画像を作りましょうということで、積んだもんが可愛い子女の子になったような映画だとありますけど、よくあるようなアニメ風の綺麗画像を生成できるということでした。最後の方のページ見てると、なんかうまいこと言った例の作品があって、かなりクオリティ高いですよね。
かなりクオリティが高いと思うのだ
積んだもん
積んだもん
積んだもんキットかなんかあるんですか、スターターキットかなんか。今 YouTube で積んだもんの動画めっちゃ増えてるでしょ。
ああ、あれは権利がフリーでしたっけ、なんか自由に使えるようになったってい う、う
ん、いやねんけど、すごい作りやすいツールがなんかあるって書いてる人がいて、だからこれまでのゆっくりとかあのって飲んで作るにしても、全部素材は自分が切り貼りしてたじゃないですか。ああいうのがどうもね、セットで全部できるんちゃうかなって、なんてそんなこと言うかっていうと、はい、あっちこっち似たような表現の動画があるからですよ。
はい、
吹き出しの仕方とか、
うん、
動き方とか、あれこれも同じ。でも作ってる人は別なんですよ。 で、真似したってことも考えられるけど、でも、こんなに似たものがよくもさんでるってことは、これ、どっかにキットがあって、それで作ってんじゃないのって思ったんですよ。うん。ちょっとまだ詳しくは分かんないんですけど。
謎が深まるのだ。
あれ、最近やっと男の子って知りました。あれ、女の子や思ってました。
ずんだもんはずんだの妖精なのだ。
妖精って言ってますあれ。
初期設定は全然姿形違うんですよ。ずんだ、本当にずんだの妖精、ずんだもん、あの検索すると出てきますけど、
ずんだもん、ずんだもん、
男の子みたいな感じの。そうそうそう。でも元々は東北ずんこっていう別のキャラクターの関連キャラクターで、うん、で、ずんこの持ってる武器に変身できる妖精だったっていうことで、
なんか確かポケモンみたいなゆるキャラの顔出てますね。
そう、ピクシブ百科事典さんの画像が詳しいんですけど、
でこれが転用されて人型キャラみたいになったということですか。
うん、なってったということですね。
ズンダモン自体もボーカロイド的なことが公開されてるんですか。
ボイスボックスっていうのでやれますね。
うん、
最近はあのズンダモン見すぎで他のキャラ見たくてしゃあない、ね、なんかYouTube 見てた
ら逆にゆっくりレイブとゆっくりマリサの方がなんか新鮮になってくるというか、
なんかね、もう一緒に最近出てくるんですよね。ズンダモンのところに遊びに来たマリサとか。
ああ、そうそうそうそう。
もうそうなったら、なんでもありやねんなと思いますけどね。
そう。いや、本当に増えましたね。ズンダモンと、あと、四国メタンの組み合わせが。
ああ、なんか女神様みたいな女の子のね。
そうそう。
有料プランがあってね、4段階で、それぞれ価格に応じて作れる枚数とかね、違いますけど。一番下のミニプランが月額700円で80枚作れます。商用利用が OK です。で、一番上、4段階の一番上、プロプラン、月額9000円です。で、30時間分の高速画像生成と、生成枚数は無制限。一般的な商用利用は OK です。最近この優勝であれば、だいたい商用利用 OK のケース多いですね。
まあ、金払ってんのに商用利用できないっていうのもしんどいもんですけどね。
まあまあね、うん、あるけど。あの、やっぱりどうしても皆さん人間の生成がまあ中心なんですけど、もうちょっとメカモノとかそういうものをもしてもらえないですかね。メカモノやらせたらね、いつも変なの作るんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう。だからバイクとかバイク作らせたら絶対変なの作るんですよ。そんなとこからエキパイ出えへんとか。
あそう。そういうことね。
最後に私が X 上で見かけましたのでもね、最近こういう生成 AI の、これはハイパーモカさんという方が生成 AI で作品作ってらっしゃるというね、漫画が公開されてるんですが、普通劇画というと、縦長の長方形の中に最低3コマとか4コマ、あるいはもっと細かくコマを割って、そのコマの大きさや形がみんなバラバラじゃないですか。
はいはいはい、
綺麗な長方形もあればこう歪んだ台形やったりして、それが組み合わせることによってテンポがあるなっていう絵になるんですけど、うん、あくまで漫画はそのコマの中では全部透明ですよね。でもこの方が公開してる漫画はそのコマの一つ一つの中で全部キャラクターがちょっとずつ動いてるんですよね。これは新しい漫画やなと思いましたよ。動きのいる漫画やったらこれすごく読む人がその世界にのめり込むきっかけになるかと思いましたよ。
滑らかだね、動きが。
で、それ今ね、作った例を見てますけど。
今、
大体、ジフアニメとかで生成 AI 作ってるの、2秒か3秒ぐらいのものが多いですけど、来年ぐらいやったら普通にショートムービー15分ぐらいやったら作れるんじゃないですか。絵として破綻しないようにして。
はいはいはいはいはい。
今、TikTok とか YouTube とかで流行ってる縦向きの動画あるじゃないですか、ショートムービー。はいはいはい。ああいうのと相性が良さそうだなって感じがして。
そうですね。漫画の話で、チーロさんが最近新しいワイヤレスイヤホン出されまして、ワイヤレスオープンイヤホンスマート。ワイヤレスイヤホンって、AirPods もそうですけど、耳の穴に入れますよね。で、この製品は穴に入れるというよりは、耳たぶのちょっと上ぐらいのところにクリップのように留める製品です。
挟み込むような感じ。
な感じで。今回この商品のプロモーションに作者名はわからないんですが、アニメ風の男女のキャラクターの製品をつけてるっていう絵が使われてます。アマゾンなどで見ますと、お値段が2980円。
安いですね。
ね。操作方法としては AirPods なんかと一緒で何回押したんで再生止まるとかね。そういう操作ができます。これは耳に入れるというよりはクリップのようにして止めてるので、音が漏れるのか、あるいは綺麗に聞こえるのか、その辺が試してみないと私は分からないですが、やってみたいなと思いましたね。
AUGM 大阪とかで試せたりしないですかね。
多分出てくるのを期待して、はい、うん。各地に出るっていう情報はないので、可能性だけで言ってますけどね。ヒロシ大津さんからは、〇〇ペイ、まずは使ってみて判断しようということで、これまで iPhone に複数インストールしていました。短い時間でのポイント還元のメリットと長い時間での管理するデメリットを考慮して指示を選択することにしました。 iPhone は使うもの、決して使われないといただいてましたが、
うん、
これはなんちゃらペイって今いっぱいあるけどいっぱい入れてらっしゃったということなんですね、
うん、
ペイペイはどうです？どうですっていうことじゃないけど、よく使います？
私最近全然ペイペイ使ってないんですよね。
あ、そうですか。
何使います？
いや、普通に Apple Pay で ID とかクイックペイで行っちゃうか、
うん、
バーコード系だと D 払い使うことが多いかなって感じですね。私ソフトバンク系使ってないんで、ペイペイあんまり旨味がないというか。
はいはいはいはいはい。
ペイペイはやたらキャンペーンとか多くてややこしくて、もうなんかわからないっていうところに来てしまってるんですけど、あんだけ支払いのがあるけどまだ淘汰されずにみんな残るっていうのはすごいですね。
そうですね。
でも折り紙ペイのように消えていったの
もありますけど、まあまあまあありますけどね。
ありましたね、確かに。
でもやっぱり今強いのがペイペイと D 払いと楽天ペイとメルペイもありますね。
LINE ペイもありますよね。
LINE ペイもありますね。
そう、ラインペイ、ペイペイと同系統ですけどね。
まあね、ほとんどもね、今一緒になりますからね。
うん、au ペイもね。
au ペイありますね。
うん。
複合で払うのって難しいんですかね。
複合というと。
だから2000円の買い物するときに、
はい、
1000円でメルペイ払って、残りの1000円はペイペイで払うと、そういうことできるんですかね。
お店によると思いますよ。
かな
システム上はなかなか難しいところのが多いんじゃないかなと思いますけどね。
やっぱりそうなりますかね。
現金と併用してっていう、
うん、そう、それはでき
ますけどね。
はいはいはい。
だからね、難しいですね。ラットさんからは、深夜に変なものを生成してしまった、あれ山村さんといただいてまして、なんか、だんがりしたときた人間の首の上に Mac の初代モデルみたいなのと生のリンゴの果実が置いてある AI 生成 AI ですね。いや作りたいな、またヘルメット。昭和100年の件、 N 横山さんとかね、ユートルバーさんで釣り人さんからも、紀藤さんからも、おやすみさんからもご指摘いただいてますね。皆さんからご指摘いただいてました。本当に申し訳ありません。これからハンドルネーム昭和100年にしようかな。反省を込めて。クジラッパさんからは、音楽ポッドキャスト再生機として使い続けてきた iPhone 4S のホームボタンが効かなくなった 3.5 ミリヘッドホンジャック付きは便利、 iPod 代わりに重宝していたのに修理できないだろうなと、ひらがなで藤山といただいてましたが、すいません、カタカナにしてください、検索できないいただいてましたが、そうですか、 iPhone 4S ってもう修理対象にならないですもんね。
私が最初に買った iPhone 4S ですね。
ね、言ってましたもんね。まだありますか、手元に。
いや、さすがにもう手元にはないですね。
投げたのどっかに。
そのいや、窓から投げ捨てたとかそういうことはしませんよ。
しないですか。
iPod で面白い話題があって、アパレルショップが iPod を売ったっていう話。
iPod ミニの方ですかね。
両方売ったみたいですよ。
あれは再製品みたいだったみたいですね。新品同様って書いてある。レトロでヴィンテージの iPod だそうですよ。 iPod ミニをレトロとかもう言われてしまう時代なんですか。
うん、
辛いな。
初代 iPod と iPod mini を販売したと。
まあカラフルなモデルは最初のね iPod mini でしたから、ね、あそこから始まりましたからね、うん、まあすぐにナノに置き換わるんですけども、もうミニになった途端に iPod をベルトにつけるのがすごく流行ったんですね。
ベルトに、
あ、でもなんかあった気がしますね、
うん、iPod の時もベルトにつける人いましたけど、なんかケースに入れてる人が多かったんですよ、うん、でもミニはむき出しでポコッとはめるようなアダプターみたいなのをベルトにつけといて、そこにはめるっていう付け方をする人が増えて、うん、でまあ私は iPod を今使ってますよっていうアピールが随分あったと思いますね。
確かに大きい方のいわゆる iPod クラシックになっていくやつはケース売ってましたよね、あのいろんなところから、今の iPhone みたいな感じで。
あれね、買った時ケースついてませんでしたっけ。
いや、私 iPod は持ってなかったんで、ちょっと
分
かんない
んですけど、私ね第3世代買った時にケースついてたと思います。ベルトにつけて入れてましたから、確か最初からケースついてたと思うけど、ちゃうかな。
なるほど。
よく考えたら iPod もまた動くやつちょっと手元に置いときたいな。今動くやつないんですよね。 ゲイ11さんからはいつの間にかアイコンプレビューしなくなってた10月22日にいただいてましたが、マックOSモントレーにアップデートされたんですね、 12.7 に。そうなったらもうデスクトップ上に置いてるファイルが全部アイコンのプレビューが消えてしまってるという、これは不具合ですかね。もうちょっと詳しい情報があるとね、いろいろ話題にできたんですけど、ハリソンさんからはいろいろやりたいことができていたので iPad 第9世代を買いました。第10世代と迷ったのですがコスパ重視でこっちにしてみました。久しぶりの Apple 製品の開封はワクワクしました。初期設定も簡単にできるし良くなってますねといただいてました、第9世代、私も iPad 欲しいな、新しいやつ。
まだ順調に動いてますか、初代iPad Pro。
初代 iPad Pro、 家でテレビ代わりですからね。
ああ、本当ですか。
いやー、だいぶ高画質ですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などの災いが転じる。iPad の充電ができなくなって慌てた後でコネクタを何度も掃除して解決したとか、 YouTube のチャンネルがバンされたので慌てて異議申し立てをしてすぐに復活できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインの開催にいたします。11月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月7日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。